質問はですね、どうしたら執着を取り除けるかと。ね、どうしたら執着を取り除くことができると思いますか。まず執着っていうのは何でしょう。
執着は不安から起きるもので、
はい、執着とは
現実に、囚われる。
執着とは執着っていうのは何でしょう。
さっきの話だったら自分の我というものだから離れたくない、くっついていたい、くっついていたいという心、執着の理想というか、我の
執着っていうのはですね、自力によって生み出されていくんです。わかります。この関係は
自力によって執着が増えていく。
自力によって執着が生み出されていくんです。だから自力が減れば執着は取り除かれていくんですね。
自力で頑張って維持しているものをそれが当たり前だと、
うん、
それぐらいできて当然。
そうそうそうそうそうそう、自力で、まあ、頑張ってるわけですね。で頑張ってると、その頑張っているのはね、自力で頑張ってるからこう維持してるんですよ。本当は力を抜くとここまで落ちるわけですね。でだから現実としてはこうもっと低いレベルなんですよ自分は。現実は自分は大したことのない人間なんですね。だけどその大したことのない人間だと思えずに一生懸命こうね、現実を否定して頑張る、これが自力なんです。そうそう、頑張ると形だけはね、また人と会っている時だけはね、自分の妄想の中だけはできている人間になると、これが我がついている部分です。このギャップですね、現実と自分の我っていうのは理想ですよね。理想の自分と現実の自分とのこのギャップが、これが自力なんですね。あ、自力っていうかこれが不安なんです。だから現実と理想がまあかけ離れていればいるほど執着が強くなるんです、ね、そうで、私たちはこう自分が頑張った分だけ自分は成長したとうぬぼれてしまうんです。こんなに頑張ったんだからうんってこう感じなわけ。こんなに頑張ったんだからうんって感じだっけ。こんなに頑張ったんだからうんってこうね、理想がどんどんどんどんと頑張った分だけ上がるんです。でも現実はですね、その頑張ったからといってですね落ちてくるんですよ。ね、こう分かりますかね。頑張ったからといって自分がそんなにすぐに変わるわけじゃないんです。よく言いますよね、私はね何十年間も頑張ってきたね、私はもう60年間もね苦しんできた、頑張ってきた、ね、だからね頑張った分だけ自分は成長しているはずだ、苦しんだ分だけ自分は変わっているはずだっていうふうに、ね、こう思いたい。でも実際はそのね頑張っているんじゃなくて苦しんできただけなんですよ。ただ 責められたくないからと思って動いてきただけなんです。だから現実の自分が何か変わったわけじゃない。でも自分の頭の中ではそのこんな自分だっていうところに立ってるんです、ね、これが執着なんです。このギャップね、ギャップをどうしても認めることができない。だから執着を取り除くっていうことは現実の自分を認めれば執着は取り除かれます、ね、現実の自分を認めるっていうことは自力を捨てていけば執着は取り除かれるんです。
一回ついた執着は聴聞でない、じゃあ、まあ、説法か聴聞でないと取れないんだな。
その聴聞っていうのがですよね、仏教は法教なりとこう言われるようにその人の真実の姿、つまり現実の姿を明らかにしてくれる。だから現実をその時は受け止めることができるからね、聴聞によって、ね、理想が現実まで落ちて執着は取り除かれる。だけど寺はてるてる、みちみち曇ると、家に着いたら雨風じゃということで時間が経つとまた、いや自分の理想ってね、現実はこんな人間じゃないと、実際はですよ、自分は大した人間じゃないんですよ、ね、人を見下せるような素晴らしい人間でもなく、人をバカにできるようなすごい、ね、すごい人間でもなくですね、ね、大した人間じゃないんですよ自分っていうのは、自分が思っている以上、
ね、全ての人があっていいんですか。
その全ての人が、これ違うね、自分はです。そう、全ての人がっていうふうに言うとなんていうんですか、こう安心するじゃないですか、そうだみんなそうだみんなそうだ、ね、そうじゃなくてこれは自分の問題なんです。執着人は関係ないんです。人がどうかっていう話じゃなくて、自分はね、人は素晴らしいかもしれない、こういうことです。人は本当に素晴らしい人間がいるかもしれない、ね、だけど自分は大したことのない人間なんだなあってことなんですよ、ね、それが現実なんです。だから現実をこう受け止めていけばですね、まあ執着は取り除かれていくと。
自力も減る。
そう、自力も減る、ね、じゃあなんで自力を捨てることができないかなんです。なぜ現実を受け止めることができないかなんです。もっと言うなら、なんでそんなにあなたはね、素晴らしい人間じゃないといけないかなんですよ。
その理想の側に基準を置いて、
はい、
にすがっている。
それはなんでそんな理想の自分じゃないといけないんですか、ね、そんなバカにされるような人間だっていいじゃん、ね、見下されるような人間だっていいじゃん、惨めな人間だっていいじゃん、情けない人間だっていいじゃん、人に笑われるような人間だっていいじゃん、ね、それが自分なんだから。でもそれが嫌なんですよ。見下されたくない、バカにされたくない。だから私たちは、ね、外に健全精進の層を演じるわけです。外に健全精進の層をこう現じると、ね、この健全精進の層を現じるっていうのは、ね、健っていうのは、ね、バカにされたくないってことです。健、ね、賢いって書きますけど、言葉の意味としてはバカにされたくない、ね、人からですね、まあ、あの人ってなんてバカな人なんでしょう、ハハハハハハハってね、 笑われたくない、見下されたくない、下に見られたくない、哀れに思われたくない、ね、これが剣。善っていうのはですよ、陰口を言われたくない、自分のね、いや欠点とかをですよ、自分の知らないところでね、あの上田さんはこんな悪いところがあるんですよと、あんなに悪いところがあるんですよと、ね、ね、そんなことを言われたくない、自分のね名誉が傷つく、真実じゃない、訂正したい、ね、もうなかったことにしたい、ね、そういうような気持ち。だからそんな自分じゃない、悪口を言われるような人間ではない、人からね非難されるような人間じゃない、陰口を言われるような人間じゃない、ね、そういうふうに一生懸命人が見ている前では振る舞う精進ね。次に精進というのは、怠け者と思われたくないと、ね、遊んでいると言われたくない、楽をしていると言われたくない、私は苦労してるんですと、人のために苦労してる、人のためにね、いろいろこう悩んでいる、そういうふうにこうね、怠け者だと、あの人本当楽でいいねって言われたくない、あの人本当に遊んでていいねって言われたくない、こういうのが健全精進の層を現じるんです、ね、こういう気持ちから、これが自力なんですよ。バカにされたくない、見下されたくないっていう気持ちが自力なんですよ、ね、陰口を言われたくない、否定されたくないっていう気持ちが自力なんです、ね、怠け者だと、遊んでいる、楽をしているって言われたくないっていう気持ちが自力なんです。だから自分の感情を押し殺して、表面だけを取り繕って、いい顔をするんです、ね、これが執着なんですよ。だから自分が一生懸命表面を取り繕ってね、いい顔をした姿が、これが私なんだと思うわけ。でもこれはね、良くないんです。わかりますかね。ね。なんで良くないかっていうと、仮面をつけて人に会ってるようなもんだからです。仮面をつけて人に会って、あ、何々さんはこういう人だね。ね、上田さんってこういう人だね。ね、例えば私もですよ。立派な全知識を演じようと、これから今日決めました。ね。もう私はですね、24時間皆さんのことを悩んでいる人間にこれからなりますね。ね。そして24時間不眠不休で働いていることにしますね。上田先生は大慈悲の塊というふうにみんなに言ってもらいますね。いつ休んでいるかわからん。ね。仏様の化身。ね。仏知を体得したもの。ね。もう、日常生活でも素晴らしい。五行が指しているということにすると。ね。そうすると、こうどうなるかというとですね。まあ、ここは今ね、舞台裏ですよ。気合を入れてですよ。出てこないといけませんね。まあ、こうその前は、こう裏です。見てないですよ、皆さん。ね。まあ、こういうふうに演じて皆さんを騙しました。ね。騙したというかですね、皆さんが見ている上田先生は、もう仏様の化身。ね。もうこういうふうに皆さんにすり込んだとしますよね。そうすると、もうそのイメージを崩すわけにはいかないわけです。
回でもやっちゃったらもういけない。
一回でもやって次会った時にね、実はあれ嘘だしたーってできたらいいんですけど、実際一回やっちゃうとね、もう それで人が集まるじゃないですか。いやー、上田先生は仏の化身だと、上田先生は仏様そのものだと、こういう風になるとですよね。まあそう、人を誘うじゃないですか。上田さんの話を聞くんですよ、聞くんですで、皆さんがそういうことで人を集められた場合ですよ、私はそんな人間じゃないわけですよ。そうするともう自分はその皆さんの、いいですか、皆さんの見ている理想の自分っていうものに縛られることになるわけ。ここがポイントなんです。そうそうそう。これは苦しいです。ね。皆さんが見ている自分っていうのは、ね、その、私じゃないんです。白鳥の湖のようにね、つま先を立てたらできるけど、ね。ウルトラマンのように3分間はできるかもしれないけど。
宿泊とか一緒にできなくない？
そんな宿泊なんてできるわけない、ね、当然ね、部屋は別、ね、そして皆さんと会うときはですよ、ね、ちゃんとその時間を決めて、ね、上田先生と会う時間が必要なんです。そうじゃないと会えないもん。不意打ちなんて食らったらダメですよ。もう僕がこうやってね、こうやって治療してこう血を抜いてるとかね、マッサージをしてる最中におーとかね、朝もちゃんとね、ビシッとね、決められた時間に起きてることになってるんですか。ね、ほんなら不意打ちで来られたらね、寝てたらどうするんですか。まだその時間に起きてなかったらどうするんですか。ね、テレビもね、見ないでですよ。朝もごちそうさんも見ないで、夜も相棒を見ないで、ダンダリンも見ないで、ね、常に皆さんのことを思って執筆しかしてない。あったら話をしてることになってるんですから。ね、パッと入ってたテレビがついてたらどうするんですか。ほら、言い訳をしないとね。娘のためにつけてるんです。娘に合わせてるんです。僕が見たいわけではありませんとか、ね、もうこう演じないといけなくなる。これはきついですね。でね、この私のね、ね、誰も知らない、知られちゃいけないっていう真実の姿ね、それを私の奥さんは知ってたとしますよ。私の例えば旦那さんがね、私は女性だとさ、旦那さんが知ってたとします。この人にはやっぱり口止めをしとかないとダメですよね。ダムテープをして。だって私の日常を知ってるんだから。ね。そうでしょ？皆さん私の日常知っちゃったんですよ。大阪で皆さん一緒に暮らしてる皆さん、私の日常知ってる人になるわけです。ね。夜になったらね、ね、なんかこう、水曜日と木曜日はね、なぜかね、夜になるとね、外に出ていく。ね。ね。どこに行かれるんですか、上田さんですね。はい、ね、独自商業です。いや、観察商業か、ね、こういうふうに、ね、言っている私がいるわけですよ、ね、ああそれが上田さんなんだなと。で、皆さん知ってるわけじゃないですか。ああ私と日常生活はそんなに変わらんだ、人間だなと、ね、たまに人間じゃないところも見えるけど、まあ多くは人間だなと。失敗したら落ち込むしね、ね、成功したらね、ちょっと舞い上がることもあるしね、悲しかったら泣くし、苦しかったらね、もう愚痴を吐くし、弱音も吐くし、これが人間なんですよ、ね、だけどそんな自分を見たくない、見せたくない、ね、やっぱりこういい人間でなければならないっていうのが私たちの中にあるんです、ね、だから人が見ている前だけはそういう理想の自分を演じる、これが自力なんですよ、ね、で誰しもありますよ、やっぱり自分を悪く見られたくない、ね、自分を何て言うんですか、よく見てもらいたい、ね、否定されたくない、それは誰だってありますよ、ね、 だけど仏教っていうのはそういう自分を少しずつ崩していく教えなんです。それは崩していくのはですよ、いきなりさ上田さんの真実バーンってね、朝来たらですよ、ね、僕がこう何も知らずにこうあ説法しようかなと思ってこうやって来たらですよ、ね、なんかこう一緒に住んでる人が上田さんの真実ってこうねホワイトボードに書いてバーンって書いてあったとしますよね。そんなこと書いてあったらどうですか。もうね生きていけない、海外逃亡したい。まあ僕もなるべくね、そんなね、かっこつけずに明らかにしてますから、そんなことはまあないとは思いますけどね、でも一緒に暮らしてる人だったら大体出てくるじゃないですか、そうい う, こう真実で、ね、こんなものまでとかいうものまで明らかにされたらですよ、そりゃね、もう言葉にも出ないですよ、もうショックで。ね、しかももう皆さんね、僕、なんですかね、素晴らしい先生だと思っている人たちからね、もう赤裸々にバーって明らかにされたらですよ。ね、それはもう生きていけないな。死にたくなる。逃げ出したくなる。ね、誰が書いたんだ、誰がってね。まあこういうふうに思えるのはね、まだまだ心に余裕があるうちだけですよ。余裕がなかったらですよ。ね、もう言葉も出ない。そんなのね、どんなに真実だとしてもね、どんなにその人の本当の姿であったとしても、言っていいことと言っちゃいけないことがあるんですよ。書いていいことと書いちゃいけないことがあるんですね。そういうのをやっぱりね、私たちは知っていないといけないわけです。この自力はね、気攻めではですよ、真実をバーンと明らかにするという気攻めではね、崩していくことはできないんです、ね、北風と太陽っていう話がありますよね。北風っていうのはその人の、ねえー、コートですよね、この外に健全精進の層を現じているその姿、ね、ね、外に健全精進の層を現じているそのコートを、ね、どうしたら脱がせることができるか。北風と太陽がね、争った。北風はですよ、そんなのね、暴露したらいいんだよ、全部。ねえ、猪瀬さん、あの5000万円はどうなってるんですか、ね、徹底的に明らかにしていけばいいんだよ。ねえ、そしたら、どっかでね、もう矛盾が出てくる。これは、あの、これはあの、ちゃんと、領収書じゃなくて何ですかね、あの借用書ちゃんと書いてるんですね。借用書はね、その時書いたんですか、最近書いたんじゃないですかとね、こういうふうにこう追求していけば、どっかでボロが出るんじゃないか。ボロが出たら全部真実が明らかになるんじゃないか。責めたら真ね、その人のこれが真実なんだ、あなたはね、ほんとそのねえ、そうじゃないでしょとね、本当はお金が足りなくなってねもらったんでしょとね、みんな知ってんだよ、知ってる、知っていながらね、どうなんですかって聞くね、これひどいですよ ね、なんで言えないんですかってね、言えるわけないじゃないですか、もうそんなのね、そうやってね、もう真実をさらけ出すように、どうですかどうですかどうですかっていうふうに聞くのはですね、それは逆効果で、余計こうね、コートをこうなんていうんですかね、あの取れないようにかたくなに心が閉じていくだけなんです、ね、こういう方法でね、まあこう言っちゃなんですけど、あるところではですよ、爽快なるものがありましてですよ、ね、やっぱりこの、ね、嘘とかそういうものをさ、ね、させてはいけない、ちゃんと、ね、明らかにしなければならないと、お立ち台に出されてね、はいはいはい、来年さんこういうのがありました、こういうのがありましたとかね、はい次の人、次の人、はい皆さんこういうのがありましたとかね、こういう何ですかね、 こんなことまであったのかっていうのをバーって明らかにするっていう場所がありましてですね、これでこそなんていうんですかね、自分の真実を受け入れて反省ができるってこうやっていたところがありましたけども、そんなのではその自分の真実を受け入れることなんてできないんですね。どうしたらじゃあこのコートを抜くことができるか、それは太陽のようにですね、暖かく暖かく接していくしかないんです、ね、どんなにその人が悪いところがあったとしても、どんなに醜いところがあったとしてもですよ、なあそれが人間ですよ。どんなに朝が起きれなかったとしてもですよ、どんなに生活習慣が乱れていたとしても、それが人間なんです。いやでもやっぱり朝はちゃんと起きれないといけない方がいいですよね。そりゃそうですよ、起きれないといけない、ね、起きれた方がいいに決まってるんです。でもできないものはできない、できてないものはできてない、仕方ないんです、ね、そうやってその相手を許していく必要があるんですよ。許したらもっと悪いことをしてしまうんじゃないかと、そう思うでしょう。そうですよ、悪いことをしてしまうかもしれない、でもそれでも許すんです。これが仏教なんですよね。これがこの禅道大師の言われた自身共人心南中天教難大悲伝不敬心情法をぶっ飛んってね、仏法っていうのは大悲を伝えていく教えなんです、ね、大悲を伝えていく教えなんですね。大悲っていうのはどんなものも見捨てない、どんな悪も、ね、許していく、ね、こんな悪をしているから、こんな悪いところがあるから、ね、この人はもうね、置いておけないとか、この人はもう嫌だとかね、切り捨てるとか、そういうのじゃなくて、こういうものもあるけどね、でも阿弥陀仏はそんなものを救うって言ってるんですよ。そんな極悪人を救うって言ってるんです。だから私も許すんですよ。阿弥陀仏がこんなものも救うって言ってるんだから、私もね許すんです。阿弥陀経の中にですよ、大宇宙の諸仏がですね、阿弥陀仏の本願を信じてくれと、一切諸仏称号念行信ずべし信ずべしと、こういうふうに言われてますけどね、信じてくださいと仏が言うと。でも皆さんはですよ、聞いている人たちは阿弥陀仏のことなんてわからないわけですよ。阿弥陀仏のことなんて知らないわけです。見えないから。見えるのは諸仏ですよ、ね。じゃあどうして信じてもらうかってことですよ。信じられない人に、信じられないからですよ。阿弥陀仏の大悲を信じられないから、みんな自力を起こして、外に健全精進の層を現じるんです。いい顔をするんです、ね、なんで人からバカにされたくないか、ね、それはバカにされたらね、見捨てられると思うからなんですよ、ね、悪口を言われたらね、孤独になるように思うから、人が離れていくように思うからですよ。こんなね醜い私を誰もね大事にはしてくれない、こんな醜い私なんてね、いなくなった方がいいって思ってるからです。自力の強い人ほどですよ、お前はダメだダメだダメだダメだダメだって言ってね育ったんですよ。まあこんなこともできないじゃないか、あんなこともできないじゃないか、まるで生きることをですよ否定されるかのようにね。これは逆を言うとね、こうしないとダメだ、ああしないとダメだっていうふうに言うってことはね、これができなかったらもうね、生きる資格がないっていうような感じじゃないですか。 ね、自分の存在を否定されて育ってきたんですよ。だからこそですね、そのこうやって自力を起こして見捨てられないために頑張ってるんです。誰かがですよ、誰かが認めてあげなくちゃいけないんです。誰かがですよ、見捨てないように支えてあげなくちゃいけないんです。みんな世の中はせめてせめてなくそうとするんです。だけど上へ不二っていう言葉もあるんですね。上へ不二っていうのは、こんな醜いものがあるから、こんな醜いものがあるから、それを切り離してこの世からなくしていくことができると、ね、私たちは思ってるけど、真実から言うとですよ、汚いものも綺麗なものも2つに分けることはできない。自分の中に醜い心があったからといってそれを否定して切り離すことはできない。自分はそういうものを持っているものなんです。でもそういうものを持っているっていうことを、その人はそのずっとですよ、今までの人生否定されてきたんですよ。こんなものを持っていちゃダメだと、こんなものを持っているものは人間じゃない、ね、こういうものをなくしていかなくちゃいけない。そうやって否定されて否定されて否定されて育ってきてね、生きるために自力を起こしてるわけですよ。
自分でも否定してくるようになって
くる。そうですよ、自分の中でも否定してくるし、そして自分の中にそういうものが見えると人を否定せずにはおれない。人を否定するとですよ、ね、自分はそんなことしない人間だと思えるからです。
それは自虐号の本源ってこと
です。そうそうそう、ね、否定されて育ったからこそ自力が強くなる。否定されて育ったからこそすぐに執着するんです。
そうです、
不安になるんです、ね、だけど阿弥陀仏はそのね、そんな人であってもそのままでいいんだよって、そのままで見捨てられないんだよ、こうね、本願を立てられてる。でもその本願は普通の人には見えない。だから諸仏はですよ、全知識はね、自分にはそんな大悲はないけど、阿弥陀仏のような大悲はないけど、阿弥陀仏はそういう大悲を持っておられる。阿弥陀仏は絶対に見捨てない。信じてほしい、信じてほしいからこそ自分ができなくてもやるんですね、阿弥陀仏の本願を信じてほしいからこそですよ。自分はそんな大悲はなくてもですよ、阿弥陀仏が許すって言ってるんだから、じゃあ私も許そう、阿弥陀仏がそんなものも助けるって言うんだから、私もそんな気持ちはないけど見捨てないようにしようね。そうするしかないんですよ。信じてもらうためには。これが大悲を伝えるっていうことなんです。これは、ここだけでやってるんじゃなくて、大宇宙でやってるんです。大宇宙で同じように、全知識が現れて、ね、阿弥陀仏の本願を伝えて、そして阿弥陀仏の本願を信じてもらうためにね、自分はそんな阿弥陀仏じゃないけど、阿弥陀仏のように、大悲を伝えていくんですよ。自ら実践していくんです。できないことをやるんです。自分が大悲を信じることも難しいことだけど、人にですね、大悲を伝えて、阿弥陀仏はあなたを絶対に見捨てないんだと、だからこのコートを脱ぎなさいとね。みんなが笑うかもしれないけど、私は笑わない。みんなが見捨てるかもしれないけど、私は見捨てない。 これが弥陀の本願なんです。弥陀の本願を伝えるものなんですよ。そうしないと自力というのは減っていかないんです。自力というのはせめては消えないんです。許していかないとね。そして受け止めてあげないと、謝ってあげないと消えないんです。これが仏教を伝える、大悲を伝えるっていうことなんです。これは難しいことですよ。自分はそんなね、阿弥陀仏じゃないから、どんな人も許せるわけじゃない。どんな人も見捨てないわけじゃない。ね。だけど、何中死な昔ね、その、何中天行な、もうこの世で難しいことがある中でね、そのもう一番難しいことなんですよ。許すね、許していくと。謝っていくと。だけど、それをやっていくのが、これが仏教を伝えるってことなんです。それはね、阿弥陀仏のようにはいかないですよ。そんなにね、理想の通りにはできないです。だけど、申し訳ありませんと。申し訳ありませんと。失敗することはいっぱいある。けどもね。だけど、この阿弥陀仏がおられる、増しますっていうことだけは信じてほしい。それが、まあ、善知識の役割なんですね。
そうすると、理想、まあ、自力を減らしていくには、自分が自分を許す。することが必要で、
はい、
そのためには自分でではなくて、そういう大悲を、
そうですね、
対応を受けることを通して、
はい、
自分が自分を許せるようになっていけば、
はい、
大悲も減って執着も減
る。そうですね。自分で自分を許すことなんてできない。だから人がこんなのはね、ちょっとね、人間としてどうかな、ね、社会人としてどうかな、こんな人はちょっと否定したいな、責めたいなっていうことがあったとしても許すんです、ね、許すように努力していくんです。
それが自分が人をですか。
それはその善知識が、講師が、仏教を伝える者が、仏法者が、許していく必要があるんです。
それを、その姿を見るっていうことですか。
そうですね。そういうふうに、ね、その人がやってるかどうかじゃないですよ。その人がやってるのは、大悲を伝えたいと思ってる。自分に大悲があるからできるわけじゃないんです。大悲というものがあって、どんな人も見捨てないと言われてるから、だから私はやりますと。でも阿弥陀仏の大悲から比べればね、本当にもう天と地ぐらい違うとね。それでも伝えていくしかないんです。だからできるできないの話じゃないです。できないんだって。できないんです。できないんですよ。そんなできない、あなたが思ってるようなことはできない。できないんです。できないけど、できなくていいんだじゃなくて、できなくて申し訳ありませんなんです。人がね、要求してくるのはね、大悲なんですよ常に。 できないよ。そんな大悲なんてないもん。善知識にもないんですよ。諸仏にもないんです。大悲っていうのは阿弥陀仏しかないんです。だけど阿弥陀仏を信じてほしいというその思いで、できないことを申し訳ありませんって言ってやっていくんです。これが執着を取り除いていく方法ですね。
自分が他人にもする。
そうですね。自分も許してあげてください。ちょっとおかしな判断をしているね、人がいたとしても、それが上司であったとしても、許してあげてください。
それに許せ ないようになって、だんだんこう自分のその許容の限界が来ているのは執着するのが溜まっている。
あ、そうですね、うん、
自分にその無知を打ってるような感じが超面白いと、そういうのが感じるんですけど、
うん、
染みついてる。
そう、染みついてるんですね。もっと理想の通りにやらないといけない、もっと頑張らないといけない。そうじゃないんですね。できなくてもいいんです、許されるんです。それが分かってもらい、ね、もらえるような、あ、もらえるようにしていきたいっていうのが禅師式の狙いなんですね。
人には思うんですけどね、そんなに頑張らなくてもいいのにと思うんですけど自分がなんかやっぱり仕事が暇ではいけないと思ったりとか、はい、眠かったらちょっとコーヒーを飲んだ方がいいんじゃないかと思ったりとか、無理してでもやった方が、ここまではやった方がいいんじゃないかと思ってついてる。
はい。それをやっぱりね、そういう、まあ、なかなか取れない自分も許してあげてください。頑張ってしまう自分も許してあげてください。弥陀の本願はそのままの救いなんです。分かっていただきました？じゃあ午前中は以上です。